コノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
今週は Spotify に新たな動きがありました。皆さんすいません、ちょっと私今週風邪をひいて声の聞き苦しいところをお聞かせすることになると思いますが、大変すいません。さあ、気を取り直して週末ですんで、早速音声メディア関連ニュースまとめいきましょう。まずはホットトピック。
2024年11月21日 Spotify 公式リリースです。 Spotify オーディオブックのリスニング体験を高める6つの新機能を発表。
Spotify 昨今ですね、ビデオポッドキャスト関連の様々な新機能をリリースしていますよね。そして今度はついにオーディオブックです。海外ではオーディオブックの販売もうすでに行われています。かなり好調のようで、まあそれをね、後押しする形での新機能リリースということです。なんと6件も新機能をリリースするということなんですよね。いやー、本気でベットしてますね。例えばですね、オーサーページ、これはまあ著者ページですよね。Spotify の音楽のアーティストでもアーティストページってあるじゃないですか。多分あんな感じだと思うんですよね。それからビデオクリップも作れて投稿できちゃうなんていう機能もあるんですよね。そうそう、やっぱり TikTok でほら本が売れる BookTok っていうジャンルがあるんですけど、やっぱりね、書籍も短尺動画で購買をそそるというのはね、鉄板ですので、これはね嬉しいですよね。といったような多くのオーディオブックアプリさながらの機能が実装されているということで、本当にガチで本気で来たということですね。ですから Apple、Google、Audible、そして Spotify と海外ビッグテックがオーディオブック市場ついに揃い踏みということですね。国内勢オートバンク頑張ってください。そしてラジコがね、オーディオブックとかに参入したらそれはそれで面白いんですけどね。ラジコさん聞いてたらぜひ検討してください。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連いきましょう。まずはこちら、
2024年11月27日ボイシー公式リリースです。ボイシーフェス24を開催。豪華パーソナリティ48名が出演。
ボイシーが毎年年末に行っています多くの著名人の方々の対談やコラボを収録配信しますオーディオイベント、ボイシーフェス。今年はボイシーフェス24ということで11月27から29の3日間行われました。公式の X や尾形さんの投稿からはチケットがどれぐらい売れたかというのはちょっとわからないんですけども、公式のアカウントからいくつか数字をアーカイブ的に残していきましょう。まずはボイシーフェスのステージ A というアカウント、こちらはですね、フォロワー数が29,000で無料で聞けるある回なんですけども、再生回数が 11,583。そしてボイシーフェスのステージ B というアカウント、こちらが 1.5 万フォロワー。そして無料で聴けるある回、11月28日の回が 2,500 再生という形になります。そしてですね、今年はなんと2025年、来年の春にリアルの友人イベントが行われるということなんですね。ボイシーフェスリアルということで、その開催の告知も行われています。確かに事前の配信で公式番組でボイシーフェスとリアルフェス合わせて1万5000人目指したいですねみたいなことをね、確か言ってたような気がするので、まあこれが終わったら最終的な数字が出るのかなと期待しています。皆さんはどんな風に今年のボイシーフェス参加されましたか、見ていましたか。ぜひよかったらコメントお待ちしております。ではどんどん行きましょう。国内ポッドキャストプラットフォームリッスン、新しい機能が実装されました。他の音声配信アプリでもあります、ギフト機能ですね。着々と、いわゆるその収益、マネタイズに関する機能を実装していっていますので、さすが近藤さんだなという感じですね。この戦略ね、本当正しいと思うんですよね。近藤さんっていう超ウルトラスーパーエンジニアが、まあ、できる範囲でちょっとずつ機能を実装していって、細々ながら収益化もして、繋いでいくと。で、気がついてみたら前のライバルが減っていたという戦略はね、私はね、多分日本だと合ってる気がします。数年後、どうなってるか楽しみです。音声配信アプリ関連どんどん行きましょう。ラジオトークは、ルーキーフェスのエントリー者が発表されてましたね。スプーン、 アーカイブ収録配信、着々とね、公式番組増えてますね。毎日のように公式 X で、しっかり PR をして定着させようと動きを見せています。DNA が運営するボイスポコチャ、こちらもですね、ライバーさんのインタビューコンテンツ、非常に充実してるんですけども、今週はミミさんという方の一問一答が載っていました。音声 AR、位置情報と関連したオーディオコンテンツの音声 AR、新しい動きがありました。APEX が運営する SURF、こちらでですね、K-POP のあの東方神起さんの20周年ツアーの音声ガイドツアーがリリースされるそうです。国内音声 AR の競合としてはソニーのロケトーンがあるんですけども、ロケトーンはですね、最近はあの忍たま乱太郎、あの音声ツアーがリリースされていまして、SNS を見る限りは非常に人気です。なんかね、やっぱりじわじわと広がってる感じはしますね。そういう中でなんと国内音声 AR ニューカマーというか私が気づくのが遅れたニューカマーを見つけました。それがポッケというアプリです。こちらはですね、株式会社メブクというスタートアップがリリースしているアプリなんですけども、人気声優さんがガイドツアーをするなど、コンテンツはかなり本格的です。そして無料のものもありますので、ぜひ iOS、Android 両方対応してますので、ダウンロードして聞いてみてください。いわゆる音声ガイドツアーです。位置情報もおそらく連携はしてるんですけど、ただ聞けるはずですので、ぜひチェックしてみてください。リリースとしてはですね、今週はですね、その吉本芸人さん、サバンナさんですね、が空港写真ガイドのガイドツアーを発売ということですね。まあただですね、音声ガイドを有料で買うという、こう市場が日本なかなかないので、レビューではね、200円なら買うみたいな辛辣なコメントもついていまして、なかなか厳しいですね。でも海外ですと、ボイスマップというアプリがあって、1ツアー2000円から3000円なんですけど、レビュー投稿数を見ると結構買われてるんですよね。そう。だから、やっぱり市場がまだできてないだけだと思うんですね。そういう意味では、音声 AR 勢、それから位置情報ポッドキャスト勢の皆さんは手を組んで、いろいろ盛り上げるイベントをやるべきなんじゃないかな、というふうには思いますね。いやー、ポッケ皆さん、ぜひチェックしてみてください。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツコラム関連いきましょう。まずはこちら。
2024年11月26日、耳で学ぶ AI ロボシンク公式ポッドキャストからです。ポッドキャスターが AI ポッドキャストを制作。
私大好きなポッドキャストで毎週聞いています。矢野哲平さんの AI 関連のニュース番組、耳で学ぶ AI ロボシンクなんですけども、こちらでですね、なんとフルオートマチックで全て AI で作ったポッドキャストを作ったよという話を解説されていました。いやー、これね、興味深いですね。実際作った裏側の話というのは、なかなかね、番組に見たことがないので、ぜひ皆さん聞いてみてください。そして実際にリリースしたポッドキャスト番組も Spotify で全編聞けますので、おすすめです。いやー、だから本当にフルオートマチックで全部できちゃうんだなっていうのはね、改めてすごい時代になったなと思いますね。結局ね、コンピューターさえ動いてれば人類が滅亡しても延々とポッドキャストがリリースされ続けるという世界がね、普通にもう起こりうるということですよね。それで AI の合成音声もほら、ショート動画とかで今ものすごく一般化してきたじゃないですか。普通に AI の合成音声が淡々と喋るだけのこう雑学ショートムービーとか、政治論評ショートムービーとか溢れてるじゃないですか。なので、まあちょっとしたイントネーションの変なところってもうかなり慣れちゃいましたよね。いや、そういう意味ではね、本当にこうチューニング次第というか、下地は整ってきたなという気はします。ただ、ご本人さんも、じゃあ差別化をどうしていくかっていうところがポイントになるなというふうにおっしゃってましたんで、そういう意味ではね、最終的には人間がどうプロデュースしていくかというところが肝にはなっていくんでしょうね。だからそうそう、AI に別に仕事を奪われるわけではなくて、AI を使いこなしている人に仕事を奪われるという、NVIDIA のね、CEO さんが言ってた通りかなという気はします。おすすめですので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。では、どんどん行きましょう。今週もですね、新番組いくつかありまして、例えば社会課題を解決するドキュメンタリー、間の話。 あとはですね、ニュースコネクトでも人気の荒井里奈さん、パーソナリティの荒井里奈さんが、リッスンの、リッスンニュースに登場してインタビューをロングで受けてる回がありまして、非常に聞き応えがありますので、ぜひぜひ皆さん聞いてみてください。あとは、吉本芸人のもう中学生さんが、なんと長野県長野市のポッドキャストで配信開始ということです。これ立て付けとしては長野市が普通に発注なんですよ。で、地域に住もうみたいな、こうキャンペーンというか自治体のそういう動きってあるじゃないですか。その一環らしいんですよね。なので、地元の信越放送が落札して、で、地元の制作会社が制作を受け負ってると。で、吉本興業自体にも実は地域住みます芸人みたいなサービスがあって、まあ、もしかしたらそれと連携してるのかなという気はしますけど、そこの細かいところまではちょっとわかりませんでした。ただ、信越放送さんが関わってるので、なんとラジコにも配信なんですよ。いやー、だからなんでしょうね。今までこう自治体で音声配信って言うと結構ボイシーが開拓してきたイメージがあるんですよね。ボイシーが有料の B 向けサービスとして自治体をどんどん番組開設してた時期があったと思うんですけど、いやー、こうなるとね、もうなかなかボイシーきついですね。ね、結局地元の放送局がポッドキャストを作る。そうすればそれは確かにラジコにね、配信できますよね。で、ラジコで配信できたらもう最強じゃないですか。まあこれはどのぐらいお金がかかるのかわかりませんけども、ちょっと広がりそう。まあ、広がってくれると嬉しいなという動きなので、ぜひ皆さん、長野市のページ見てみてください。あと、知らなかったんですが、バンプオブチキン、ポッドキャストやってたんですね。なんか最新回のみいつも配信というスタイルだったので、アーカイブがたまらない方式だったので、私全然気づかなかったんですが、もう結構前からやっていて、思わず聞き入っちゃいました。いやー、いいですね。オーディオコンテンツです。今週はですね、オーディブルが2つ出てますね。またマーベル作品も出てます。それから、ブークス。今週は、ラトランド、お前は誰だ。それから、民族学者の赤坂先生の音声配信と。あとはですね、スタートアップの縦置きという電子書籍の、スタートアップがあるんですが、そことブークスが、協業を始めたという話題がニュースになっていました。うん。やっぱり出版とね、ポッドキャスト、相性いいんですよね。なんか、文字で情報を収集したいっていう層と、やっぱり音声でじっくり想像力を働かせながら、情報収集したいっていう層はね、やっぱりね、似てると思うんですよね。うん。なので、この動き、多分広がっていくと思うので、今後も注目です。ガジェット周りでは、DJI、ドローンとかでね、有名な会社ですけども、そこからですね、DJI マイクミニというワイヤレスのね、ミニマイクが発売されていました。屋外で収録される、ポッドキャスト音声配信勢の皆さんはチェックしてみてください。
クリエイター、エコノミーニュース。
では、音声広告、データ、AI、その他、もろもろ行きましょう。まずはこちら。
2024年11月23日、海外メディア、インテリジェンサーの記事からです。YouTube がポッドキャスト市場を席巻した方法。
まあ、いわゆる解説記事なんですけども、まあ、非常に腹落ちしましたので、今回トップに取り上げました。要約するとですね、やっぱり TikTok ですね。TikTok で、こう番組がね、紹介されて、そして次に行くところ、本編を聞くところとして、まあ、YouTube の流れが一般化しているんだと。いうところを言及していました。うん、そうなんですよね。結構 TikTok から YouTube に行くっていう流れはもうかなりね、定着していて、そして TikTok では BookTokker と呼ばれる人がいて、いわゆるショート動画で書籍などを紹介して、その書籍が瞬く間にベストセラーになるという動きが実は日本でもあります。というように、なんでしょうね、ショート動画とはいえ、その書籍をね、じっくり読みたいという層とか、別な媒体で情報収集をしようという層にも、やっぱり Z 世代、特に Z 世代については、非常にリーチするんですよね。それを、まあ、それがじわじわ効いてきた結果だろうというふうに考察しています。ですので、海外のある調査では、YouTube、Spotify、Apple というのが3大ポッドキャストプラットフォームという調査が出ています。いやー、ですから今後もね、YouTube の快進撃は続くんでしょうね。で、それを追随すべく、 Spotify がビデオポッドキャストを頑張っていくということです。ですので私もビデオポッドキャストを YouTube と全く同じ動画なんですけども、Spotify にアップしてみました。テスト的に。そしたらね、やっぱりね、再生されてるんですよね。うん。ですから多分、ビデオデータがあった方が、インプレッションは増えるんだと思います。はい。ですから、YouTube に RSS 配信で、Spotify に配信してる人は、動画を投稿するみたいなリンクが、Spotify の管理画面にあるので、別に新たに作る必要はあるんですけど、動画も追加をすることができるので、ぜひチェックしてみてください。いやー、だから国内ではあとね、オーディオブック、本当に Spotify 早く始めてほしいな。そしたら私も今オーディブルに出してるオーディオブック、出品するんだけどな。Spotify さん聞いてたらぜひお願いします。ではどんどん行きましょう。今週はですね、データ広告周りはあまりなくて、海外のデータ、あと年末なんで、アワードがね、結構発表されてましたね。UK とか、オーストラリアとか、インドネシアとかね。うん。で、まあ、UK あたりはほとんどアメリカと変わんないかなという感じではありましたね。うん。でもそうそう、なんかの記事で見たんですけど、アメリカってそう、車の免許16歳なんですね。いやー、そりゃラジオ聞きますよ。16歳の学生が、まあ、夜な夜な暗い道を、例えば隣町の大学に通うとか、高校に通うとかになったら、まあ、そりゃ聞きますよね、Z 世代がね。AI 周りなんですけども、どうやら企業で、AI ボイスを使って様々な人の声を発する AI ボットを作ることが流行っているそうです。例えばパナソニック、経営の神様、松下幸之助さんを学習させて AI 合成音声でスピーチもさせるという再現 AI を開発したそうです。あとは日鉄ソリューションズさんが玉木社長のデジタルヒューマンなどなどですね。学習していいデータをね、たくさん学習させて、そして AI ボットにするというのは、まあ非常に興味深い動きですね。AI がこう言ったんだからってね、なんか余計に説得力増しそうですよね。はい。そんな中、日本の音声 AI スタートアップの声フォント。いやー、ついに来ましたね。リアルタイムの音声通訳ですよ。通訳。リアルタイム翻訳っていうのは結構 DeepL とか Google 翻訳が実装し始めてたんですけど、ついに通訳ですよ。だから本当に喋ったら数秒後にほにょほにょほにょって別な言語が音声でちゃんと出てくるってやつですね。いやー、これすごいですね。ですから来年はいよいよその AI ボイスがそのビジネスとしてどんどん広がりを見せていく AI 音声ビジネス元年的な感じに、うん、なんかなっていきそうな感じですね。いやー、こういうフォントさん、ほんと止まんないですね。株、買えたら買いたい。はい。そんな中、マーケティング界隈で、ジャパネット高田が、プロデュースしました、長崎スタジオシティ、それから、海外のラウンド1成功の記事などがとても興味深かったです。ニュースピックスに。1000文字近い解説コメントも書いてますんで、私のニュースピックスアカウントもぜひぜひ皆さんフォローしてくださると嬉しいです。毎日特に音声配信にね、特化して音声配信界隈を盛り上げるべく解説コメントをね、投稿しています。もう私しかね、解説してないような音声関連ニュースもいっぱいあるんですけど、そうそう、でもね、別にフォロワーを集めるのが目的ではなくて、音声配信を盛り上げるのが目的なので、そういうね、解説があった方が、より音声界隈のニュースを身近に感じてくれると思うので、頑張って書いておりますので、ぜひフォローしてくれると嬉しいです。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースは、カグアが毎日、クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で、心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と、週に1回の無料のニュースレター、2つの媒体で情報発信をしていますので、ぜひフォロー登録、よろしくお願いします。今週は、ちょっと油断をして、風邪をひいてしまいましたが、皆さんもどうぞお気をつけください。ほんと朝晩ね、冷えるようになりましたよね。いよいよ年末ですけども、頑張っていきましょう。素敵な週末お過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。ではでは、バイバイ。バイバイ。